皆様とご一緒に安息日を迎えることが許されましたことを心から感謝いたします。今日の安息日のために祈りのうちにたくさんの方々がご奉仕くださっていますことを心から感謝いたします。聖書にはイエスはガリラヤの全地を巡り歩いて諸街道で教え御国の福音を述べ伝えと書いてあります。イエスキリストはガリラヤにて宣教の活動をお始めになりました。イエスキリストがガリラヤの海辺を歩いておられた時、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレの4人を最初の弟子となさいました。12弟子のほとんどがガリラヤ地方の出身者でした。ガリラヤ地方のナザレというところはイエスキリストがお育ちになった場所でした。イエスキリストはなぜガリラヤを中心として宣教の活動をなさったのでしょうか。そのことには理由がありました。イエスキリストを目の敵にし命を狙う人々がエルサレムにいました。イエスキリストはエルサレムに行くことをなさらずにガリラヤにとどまっておられたのにはそのような背景があったからです。聖書にはイエスキリストが賢く慎重に一つ一つの行動をおとりになられたという記録を私たちは見ることができます。それは私たちに大切な教訓を教えています。私たちは決して軽率な行動をとって自らを危険にさらしたり悪魔サタンに隙を与えるような行動がないように気をつけなければいけません。神様を信じる者には慎重さと賢さというものが求められています。聖書を読むときにイエス・キリストが私たちにとって最高の模範となるお方であるということ、そしてイエス・キリストを模範として歩むとき私たちはどのように歩んだらよいのかという示唆を得ることができるということを知ることができます。先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書7章の御言葉をお読み出したいと思います。公約の聖書では新約聖書の148ページになります。新共同訳聖書では177ページです。新約聖書のヨハネによる福音書7章の1節と2節をお読みいたします。その後イエスはガリラヤを巡回しておられた。ユダヤ人たちが自分を殺そうとしていたのでユダヤを巡回しようとはされなかった。時にユダヤ人のカリオの祭りが近づいていた。エルサレムではユダヤの三大祭りと呼ばれる杉越の祭り、五旬節、カリオの祭りが行われ、ユダヤ人は年に3回エルサレムに集まりました。二節にありますカリオの祭りとは一年の最後の集まりとなっていました。イスラエル人はこの祭りの期間中に木の枝で作った仮の小屋に住みました。カリオの祭りとは収穫の感謝という意味と、かつて荒野を旅していたイスラエルの民を神様が守ってくださったという記念として行われていた祭りでした。ユダヤ人はこの祭りに出ることが義務付けられていましたので、イエス・キリストの兄弟たちも祭りに行くことになっていました。聖書にはイエス・キリストの家族について次のように記しています。この人は大工の子ではないか、母はマリアといい 兄弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。またその姉妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。マタイの13章55節56節に記されています。ホワイト人は各時代の希望の上巻86ページの中でイエス・キリストとその兄弟たちについて次のように書いていらっしゃいます。イエスはご自分の兄弟たちを愛し、いつも変わらない親切な態度を取られたが、彼らはイエスを妬み、はっきりした不信と軽蔑とを示した。彼らはイエスの行為を理解することができなかった。イエスのうちには全然正反対のものが見えた。イエスは世の誇りや高慢とは全く異なった威厳と個性とを備えておられた。イエスは世俗的な偉大さを求めようとされず、どんな低い身分にも満足しておられた。このことがイエスの兄弟たちを怒らせた。イエスは兄弟たちのようではなかったので、彼らから誤解された。イエスの標準は彼らの標準ではなかった。この文章からイエス・キリストは兄弟たちから理解されず、大変つらい中にいらっしゃったということがわかります。しかしそのような状況の中にあったイエス・キリストでしたが、決して兄弟たちを責めるようなことは、冷たい態度を取りになるようなことはありませんでした。ヨハネによる福音書の7章の3節から5節をお読みいたします。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。あなたがしておられる技を弟子たちにも見せるためにここを去りユダヤに行ってはいかがです。自分を公に表そうと思っている人で隠れて仕事をするものはありません。あなたがこれらのことをするからには自分をはっきりと世に表しなさい。こう言ったのは兄弟たちもイエスを信じていなかったからである。兄弟たちの目から見ればイエス・キリストは臆病者に見えました。ガリラヤにとどまっているよりもエルサレムに行った方がいいと、このように兄弟たちが言いました。公に姿を表した方がいいと、このように言ったのです。ちょうどカリオの祭りがあるので、エルサレムで驚くべき奇跡をすれば有名になれると彼らは考えたのです。しかし兄弟たちの心に潜んでいたものは、イエス・キリストの使命とは全く正反対のものでした。兄弟たちの心にはイエス・キリストの予的な成功、出世を求める思いが潜んでいたのです。兄弟たちの発言は明らかにイエス・キリストを安易な道へと進ませようとする人の思い、人の考えに過ぎませんでした。五節のところにこう言ったのは兄弟たちもイエスを信じていなかったからであると書いてあります。兄弟たちはイエス・キリストの使命を理解することができませんでした。兄弟たちの考えは常にこの世の考え、人間の思いだったのです。悪魔サタンは私たちを人間的な考える中に閉じ込めようといたします。人間的な判断をさせようとしたり、その時の感情に任せようとしたり、大多数の意見に流して私たちに誤った行動を取らせるようにと私たちをそそのかすのです。ですから私たちは常に神様の御心は何であるのかということを 知る必要があります。自分の考え、自分の思い、自分の好み、自分の経験ではなく、神様は私に何を求めていらっしゃるのか教えてくださいとの祈りを捧げずして、私たちは正しい判断、選択、行動を取ることは不可能です。その意味で聖書の御言葉に日々耳を傾けるということは、私たちが間違った選択、判断、行動をすることから私たちを守ってくれます。イエス・キリストは兄弟たちの人間的な思いから出た発言に対して、私の時はまだ来ていない、私の時はまだ来ていないとおっしゃいました。私の時とは、それは最も良い時、何かをするのに最もふさわしい時という意味です。ヨハネによる福音書を見ていますと、イエスの時がまだ来ていなかったという御言葉があります。イエスの時がまだ来ていなかった。ここで言われていますイエスの時とは、イエス・キリストが十字架につけられる時を表しています。イエス・キリストは何度となく捕らえられて命を失いかけた時がありました。しかしイエスの時、十字架にかかる時ではありませんでしたので、イエス・キリストはその危険から逃れていくことができました。ホワイト人は各時代の希望の上巻170ページの中で次のように書いていらっしゃいます。イエスが地上においでになる前に、その計画は細かい点まで完全に彼の前に立てられた。しかしイエスが人々の中に生活された時、彼は一歩一歩天父の御心によって導かれた。イエスは定められた時に行動することを躊躇されなかった。決して人間的な思い、判断によってイエス・キリストの使命、救い主としての働きが変更されたり妨げられたりするようなことがあってはなりませんでした。もしイエス・キリストが兄弟たちの声に従ってエルサレムに行っていたならば、どんなことが起こったでしょうか。イエス・キリストは自らを身の危険にさらすことになり、十字架を早めてしまうことにもなりかねませんでした。イエス・キリストのご生涯におけるすべての出来事、すべての技には時が定められていたのです。すべて定められた時の中でイエス・キリストは一つ一つのことを語り、一つ一つの技をなさいました。マタイによる福音書の16章21節から23節を次にお読みしたいと思います。口語訳の聖書では新約の26ページになります。新共同訳では32ページです。マタイによる福音書16章の21節から23節をお読みいたします。この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇へ引き寄せて、いさめ始め、主よ、とんでもないことです。そんなことがあるはずはございませんと言った。イエスは振り向いて、ペテロに言われた。 サタンよ引き下がれ、私の邪魔をする者だ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス・キリストは弟子たちにご自分がこれから受けようとする苦しみ、十字架、復活についてお話になりました。弟子たちはイエス・キリストがこの世の王様になって統治してくださればとの思いを抱いていました。まさかイエス・キリストが十字架につけられるなどとは思ってもいないことでした。ですからイエス・キリストの口から苦難、十字架のことを聞いた弟子たちはどんなに驚いたことかと思います。そしてそれは弟子たちの心を悲しみに包んだのです。その時に口を開いたのがペテロでした。ペテロはイエス・キリストに向かって、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずはございませんと厳しく責めるような非難するような口調で言ったのです。このペテロの発言に対してイエス・キリストは、サタンよ引き下がれ、私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、かつてないほどの激しさでおっしゃいました。神のことを思わず人のことを思っているとこのように言われたのです。イエス・キリストの兄弟たちも神のことを思わず人のことを思う人たちでした。イエス・キリストが何のためにこの地上においでになられ、これから何をなさろうとしているのかを彼らは理解できなかったのです。ですから神のことではなく人のことを考え、人間的な判断、人間的な思いの中にいたのです。ペテロの心には人間的な思いが潜んでいました。人間的な思いでイエス・キリストを見ていたのです。ですから十字架にかかるようなことをしないでくださいと、十字架に向かおうとしているイエス・キリストを引き止めようとしたのです。しかしこれは決してしてはならないことでした。ホワイト人は各時代の希望の中間185ページに次のように書いていらっしゃいます。ペテロはキリストの働きの中に十字架を見ることを望まなかった。衝動的な訴えの背後にはサタンのそそのかしがあった。イエスはペテロの目を十字架に向けさせようと望まれたが、サタンはペテロが十字架を見ないようにその目を地上の栄誉に注がせようとしたと書いてあります。サタンはペテロの心に入り込み、イエス・キリストを十字架への道に進ませないようにと妨害いたしました。新約聖書のルカによる福音書9章の51節を次にお読み出したいと思います。ルカによる福音書9章の51節です。口語訳聖書では103ページです。新共同訳聖書は124ページです。ルカによる福音書9章の51節に次のように記されています。さてイエスが天に上げられる日が近づいたので、エルサレムへ行こうと決意してその方へ顔を向けられ、ホワイト王人は各時代の希望の中間285ページに次のように書いていらっしゃいます。神の大いなるご計画のうちには、イエスが人類の罪のために ご自身を捧げられる時が定められていて、その時刻がまさに到来しようとしていた。イエスは弱ったり動揺したりしようとなさらない。イエスの足はエルサレムに向けられている。そこでは敵どもが彼の命を取ろうと長い間企んでいた。今こそイエスはご自分の命を捨てようとされるのである。イエスは迫害、拒否、拒絶、罪の宣告、死に対して顔をしっかりと向けて進んでいかれた。イエス・キリストのご生涯によってはすべてのことに時が定められていました。ガリラヤにとどまるべき時、弟子たちにご自分のこれからのことを語るべき時、エルサレムに行く決意をなさってエルサレムの方に顔を向けて進んでいかれる時、そのすべての時をイエス・キリストはあらかじめご存知でいらっしゃいました。イエス・キリストは弟子たち、兄弟たちにこう語りました。私の時はまだ来ていない。しかしあなた方の時はいつも備わっている。世はあなた方を憎みえないが私を憎んでいる。私が世の行いの悪いことを証ししているからである。私の時はまだ満ちていないから。イエス・キリストと兄弟たちとの間に異なっていたものが二つありました。その一つは時に関するものでした。イエス・キリストのすべての技、すべての出来事には定められた時がありましたが、兄弟たちにはそのような時は全く存在しませんでした。ですからイエス・キリストはこうおっしゃったのです。私の時はまだ来ていない。しかしあなた方の時はいつも備わっている。あなた方には定まった時はなく、いつでも自分がしたいことをしたい時にすることができるが、私は違うのだとイエス・キリストはこのようにおっしゃったのです。もう一つの異なっていたことは、イエス・キリストはこの世の中で生活なさいましたが、この世の価値観、この世の考え方に習って歩まれたことはありませんでした。しかし兄弟たちはこの世の考え方、人間的な思い、人間的な考え方に基づいた行動をしていたという点です。よってイエス・キリストがこのようにおっしゃったことの意味がわかります。世はあなた方を憎みえないが私を憎んでいる。私が世の行いの悪いことを証ししているからである。あなた方はこの世の人々と同じように生活しているので、あなた方を憎む人はいないとイエス・キリストはおっしゃいました。しかし私は世の悪いことを語るので、私は人々から憎まれているのだとこのようにおっしゃったのです。今日のところを通して、私たちは私たちに与えられている時、それは私の時、私が自由に何事をも考え選択し行動することができる時ではないということを知ることができます。私たちの時、私個人に与えられている時、それは神様の時です。神様が私たちに与え許し委ねてくださっている時の中に私たちは置かれています。ですから私たちが自分の思い、自分の考えによって私たちが行動するとするならば、それは 神様の時ではない自分の時を歩んでいるに過ぎないことになります。与えられた時、許されている時、委ねられている時の中に私たちがあるということを知る時、私たちは謙遜にさせられていきます。自分の時ではなく与えられているその時を誤りなく歩むためにはどうしたらよいのだろうかとの思いを私たちは抱くようになります。私たちは常に自分がどのように歩んだらよいのかわからない、そのようなものであるがゆえに、今日私はどのように歩んだらよいでしょうか。あなたから与えられた一日を無駄にすることなく、この時を有効に用いて神様のために、人々のために生きるためには、今日私は何をしたらよいでしょうか、教えてくださいとの祈りを捧げるものでありたいと思います。どのようにしてよいのかわからなくなるとき、迷うとき、私たちには最高のお手本でいらっしゃるイエス・キリストがおられることを思い出したいと思います。そのときにはキリストが歩まれた道をたどるときに、私は今何をしたらよいのか、どっちの道を選んだらよいのか、そのことを神様は私たちに教えてくださいます。イエス・キリストは弟子たちにこうおっしゃいました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。イエス・キリストについていくということは、イエス・キリストが歩まれた足跡に従って歩むということです。それは自分の時を歩むのではなく、神の時だと理解して歩んでいく歩みです。さらにその道は苦難と自己犠牲の道です。キリストが私たちを招かれる道は決して楽な道ではありません。しかしその道には本当の喜び、本当の平安を得ることができる祝福に満ちた道です。イエス・キリストに従う道は死に至るまで忠実でありなさいとのキリストの御声を聞きながら歩む道です。自分の思いではなく神様に委ねて、私を導いてください、あなたのお助けのうちに歩ませてくださいという祈りを込めて歩む道がキリストに従っていく道です。今日の修法の中に書いていただきました瞑想の言葉をお読み出したいと思います。今日の箇所は各時代の希望の中間230ページ231ページのところからの引用となっております。イエスは世の人々の命のために、贖いの大いなる計画を遂行するために与えられたのであった。イエスは堕落した人類のためにご自分の働きを完成しようとしておられた。だがイエスは出しゃばったり危険の中に飛び込んだり危機を早めたりされないのであった。キリストの働きの中の一つ一つの出来事には時が定まっていた。イエスは忍耐強く待たねねばならなかった。イエスはご自分が世の憎しみを受けることを知っておられた。ご自分の働きの結果、ご自分が死なねばならないことも分かっておられた。しかし早まって身を危険にさらすことは天父の御心ではないのであった。イエス・キリストはご生涯を通じて私たちのためにどのように歩んだらよいのかの最高の模範を残してくださいました。新しい歩みが始まろうとしています。次の安息日までの私たちの歩みの中で、今日の御言葉を静かに瞑想しながら、 私があなたの道を歩んでいくことができるように助けてください、神様の御心を日々教えてくださいとの祈りを持って与えられた時を歩ませていただきたいと思います。